この間ティツニーのお姉さんのところに、
ほうほう、
行ったんですよ。お世話になりました。
はいはいはい、ああ、ありがとう。いい。
そのうち榊を結構出荷してて、
はい、
でも直売所でしか出してなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ、量がいっぱいあるので花市場も持っていこうかなと思って、
お、
でお姉さんお花屋さんなの で、
そうです、ね、
ちょっとお話聞きに行ったんですけど、
うんうん、
まあ、全然違うんですよね、榊。
ほう。
格好が。
格好が。
うん。
え、売ってるやつと、
そう、売ってるやつはぺったんこで平たいんですけど、
確かに
うちのは立体的になっちゃってなんかもさっとしてるんですよ。
あ、この前見せてもらったから、
うんうん、
確かにそうかも
でしょ、
うんうん、
あれ剪定の仕方なんですかね。
どうなんだろうな、なんかね、うん、プレスかけてんじゃないかな、
うん、
なんかそんな感じなぐらいぺったんこだよね。
ね、やっぱ、うん、なんか違うんでしょうね。
ちょっとそこら辺はなんか剪定マスターのつるちゃんに、
うん、
品種やない？
品種はね、一緒らしいとよ。
あ、そう、
うん、
ほう、あそこの神棚のやつをみたいなやつってことでね。
そうそうそうそう、
あ、確かに、うん、なんか歯がね、綺麗に平面になってる感じ、
うん、全部こっち向いとるってことよね、
うん、そうそうそうそうそうそう、確かに、
うん、山の中にある榊は揚げになってないもんね。
もさもさしとろ、うん、なんかあっちこっち向いとんよね。だから
要は自己体制をあっちにとっとるってことなんよね、
うん、
ほう、
うん、だけど多分なんか剪定の仕方あると思うよ。
おー、
うん、剪定とか枝作りの仕方、
うん、
なるほど。
でもうちあれなんですよね、防風林、みかんの防風林が榊やけん榊がいっぱいあって、
なるほど、
それを出してるの で、 で
基本的に榊って立成って言って真上にこうピンピン立つ、立っとやん、
うん、あ、そうなんだ。
山の榊って
ほうほう
ほう、
いや見たことないから。
いや、うちのも上にピンピン立っとるん
だ。立って
る、うん、
立成やったらどうしても葉っぱは枝に対して
角度がつく
よね。角度がつ く、
がつく、
はいはいはい、
だけん枝を横に下でとけばこう枝が出て葉っぱは全部こう
そうそうそうそう、 枝が全部ね垂直に出てればいいと思うんだけど、
そうそう、
枝を…そういうわけにもいかないじゃないですか
だけんそういう下手しとけよね。
じゃあ頭切ればいいのかな。
あ、まあ、切ってそうなるかわからんけど、
うん、まあ、でも榊すごいいいんですよね。
そうだね、
いいと思うよ、
うん、
だいたい直売で350円くらい、そう、
だいたい一玉300円以上、
うんう
ん、いけるので、うん、うちすごい頑張ってみかん作っても一袋300円なんですよ、
うん、
で榊ほったらかしといて、
うん、
切って束ねれば300円でしょ、
うんうん、
榊農家だった方がいいかもしれない
それは思うね、確かに、
うん、
てか自分とかそれこそコーティーの旦那、
うん、
のとこみたいに山じゃないですか、うん、いっぱいね、売ったら売れるもんいっぱいあるはずなんですよ。
あ、そうそうそう、
自然状況で、
ほうほうほう、
うん、それ多分昭和後期ぐらいに廃れてなくなったはずなんですよね。
ほう、あ、やっぱそうなんだね、
廃れてなくなって、そういう農家、はい、山菜農家とか、
あ、だってわさびもあったんでしょ昔。
わさび今もあります。
あ、今もあるんだ。
わさび農家めっちゃ儲けてるんですよ。
あ、知
って
ます。いやいや、あの福岡のあの油山に、
あ、雨山じゃないです、もう一個、
もう一個
向こうの山、
お、はい、あら、わさびって長野しかないかと思った
いや、効果も、
うん、あったらしい、うん、
標高400あればできる、
う
ん、わさびの結構儲かってるんですよ。
あ、そうなんだ。
ほっとっていいし。
あ、そうなの。へ、水の管理だけ。
水の管理
だ。あ、水、水質がすごい重要って聞くよね、う
ん、でもなんかもともと日本古来のものだから育てやすいみたいなのは聞いたことある、
うんう
ん、なんか今わさび農家ツアーとかがあるらしいね。
わさびは結構人の手に入るもんな。それよりもっと自然物よ
自然物ね。
自然物か、
うん、何が売り物ある、自然物。
わからんけど単純にタケノコ、タケノコとか。
あ、タケノコ自然物やね。
そうな
んだ、うん、山あればタケノコ生えてくるもんね。
そう、めっちゃ生えとるわけよ、
うん、
確かに。
あれ、ふっと掘って売るだけやもんね。
掘って売るだけ、
うん、
何もせんで。
いや、あ、でも掘って描かなきゃダメじゃない、やっぱ今は。今だったら、
あ、そうですね、数売ろうと思ったら湯がいた方が全然いいですね。
けど市場出しでももしかしたら結構値段つくかもしれんって思ったりするんですよね。
あ、それは思うわ、
うん、
だ
けん、うん、昭和後期ぐらいに、
はいはい、
バブルにかけて、
うん、
多分廃れてなくなったそういう山菜系、
うんうん、は
い
はい、
今結構の値段ついとんやないかなって思うんですよ。
多分数が少ない件高いよね、
うん
うん、
国産は高いでしょうね、おそらく、
うん
うん、
その当時はこうありふれとったから安かったけど、
うん、
今は調理できる人も少ないし、うん、食べられる場所も少ないし、そもそもの知らん人も増えて、新しくそういうのを食材を提供するとものすごくこういいものって感じになりそうですよね、うん、
これはビジネスチャンス。はい あ、そうやん、こういうのを増やそうと思ったんですね、
う
ん、
あ、そうなの。
ビジネスチャンスっていう定型文は、うん、これまでの農家の種で2回発生されたことがあるんですよ。
おー、そうやった。
そうなの。
あの1回ね、コッティとハモったじゃん、うん、ビジネスチャンスってハモってで2回目も言ったら ビジネスチャンスで提携したけど今言ってくれなかった。
あ、今言えかった。
もうこれは終わりましたね。
いや、言おうかなって迷ったんやけど。
かなり初期の頃、うん、
あ、そうだったんだ。
こういう提携、あのさ、うん、おしゃべりクソ野郎が2回来てっていう話したけど、
うん、
やっぱああいう高校生乗りの面白さっているよなと思って。
あ、楽しかったね。
あの初期のさ、うん、農家のさんって結構高校生乗りというか、うん、ショートコント自分たちで茶番って言ったんですけど、うん、ショートコントしたりしよったんですよ。
しよったね、
うん、何年取っとんすか。5年やっとって定型文が全然できんってことは。
あ、そうやね。
もう、うん、
じゃあちょっと若さ取り戻していくか。
そっか、うん、もう1個2回成立した
お
下りがあったんですけど、
うん、
お
う、
あれですよね、手すに結構若く見えますもんね。若く見えるんですよ、
うんうんうんうん、
かなり何年やったら20代って言っても通るぐらい。
そんな、
うん、そんくらいあると思うんですけど、手すにって何歳でしたっけ。
俺40。
おっさんやないかい。それあった、それっていうくだりが2回あるん
です。これは覚えてた、
覚えてた、
うん、これは2回あったの覚えてました。
すげえ、よう覚えとん。
すずちゃんまた言うとると思った。
この2個ぐらいしかないんですよ、定型。
あ、定型が、うん、てか
すごい、ね、
2回じゃ定型なの。
確かに。
2回で定型ってすごい少なすぎるやろ。
あ、そうですか。いや、もうちょっとこういうので、うん、あの濁していかんと。
あ、なるほどね。
あの要素が本当に消えたなと思って。
ああ。
なるほどね、なるほど、
うん、ちょっと分かりました。
いや、でも おしゃべりクソ野郎面白かったね。
うん、
2回ずつ聞きましたもん。面白かった。うん、
うん、じゃあ今の定型だけは守っていこう。
OK。
新しいの
作って2個しかないけど。
2個しかない。
別に何かもう1個ぐらいあった気がするんですよね。あったと思うんですけどね。
なんだろう、
多分ね、鉄人の方が生み出しやすいよね。
何それ、いじられやすい。
あ、そういうことでしょうね。
まあそんな感じで、
はい、
今日も張り切ってまいりましょう。
農家のために元気ないよ。
もう年取っとるやん。
フリートーク、フリートークの名前決めよう、ちょっと。フリートーク自由
ばらまき、
うんうんうんうん、いいね。テント映え、
テント映え、うんうん、いいね。
テント映え、
テント映えって標準語
分からん。あれ、
テントか。そうね、確かに言われてみた、う
ん、テント映えって、テント映えって標準語ですか。皆さん一応取っとくけど、
あ、九州、北部九州の方言。
あ、そうなんや。
テント、
じゃあ何て言うんですか。
テント映えって書いてテント映えっていう。
じゃあ今リスナーさんは何も分かってない、
うん、
わお、
九州北部だけ。
あ、ちょっと待って、てん、あ、
ひこばえは、
あ、
ひこばえは、
ひこばえはあれでしょ。
え、これもひこばえも方言ですか。
かな。
ちなみにテントウバエっていうのは、勝手に落ちた種が勝手に生えてそこら辺で生えてるやつ。
うん。
あ、これテントウバエの牡蠣の木やんとか。
ああ、うん、そうだよね。
なんか鳥がね、うん、鳥が食べて落としていったやつが。
てん、あ、テントウバエって天道、
あ、お天道様、
お天道様の道で生えるって書いて、うん、天道バエが語源で、四国の愛媛の場合は己映えっていうらしいよ。
まあ、勝手に生えてきたってことです
よ
ね。
うん、
彦映えは全国区らしいよ。
あ、そう、
春の季語になってるらしいですよ。
ちなみに彦映えっていうのは、
樹木の切り株や根元から生えてくる若芽のこと。
そうそうそう、
あれね、稲刈りの後にまた稲出てきてるやつですね。
あ、あれも彦映えっていう、
うん、あれも彦映えっていう。
そっか、じゃあいいんじゃないですか。まあ、福岡のラジオですから。
あ、確かに、
テント映えのコーナーみたいな。
うん、
あ、テント映え、あ、テント映え、
よっ、テント映え。はい、フリートークのコーナーです。
はい。
ネタ帳に根っこが大事っていうのをネタ帳に書いてあったんですよ。
根っこ、
根っこ大事かっていう話。
え、それ何、根っこの生育の話。
よう言われるやん、何事も根っこが大事というか、
あ、植物
って こと
か。いや植物じゃなくてもいろんな物事で
物事で、
うん、根っこがしっかりしてないから、まあ、たい比喩で言われるんですよ、まあ、
確かに言うよね、
うんうんうん、根っこがしっかりしとけば、うん、いい意味がなるみたいな、
うんうんうん、
芯の強さとかとはちょっと違うよね、自分の意心の強さとか、
まあまあでも、まあ、
そんな感じ、
そんな感じかな、
例えじゃないですか。
あ、そっかそっか、う
ん、根っこが大事、
根っこが大事、
何事も根っこが大事、
うんうん、大事ですかね。
大事やけどさ、
まあ、やっぱね根っこがしっかりしてないとみたいな、
うん、
言われるよね。
うん
うん、まあ、言われるのは分かるよね。
言われるのは分かるし、うん、実際根っこが良ければ、うん、まあ、生育は良くなる、
うん、
その地上部の生育、まあ、これ植物のことだけど
そうよね、そうよね、
地上部の生育と地下部の生育はバランスが取れてるので、
うん、
自然状態においては、
う
ん、確かに、
まあ、根っこが大きくなればより上も大きくなる、
うんうん、植物じゃ 100% 同意する。
うん、確かに、確かに、
いやでも植物であっても、
うん、
そうとは限らない、
いい果実をならせる、
はあ、
うん、
まあ、根っこはしっかりしておけばいい果実を実らせられるっていう、
はい、
ことじゃないですか、例えとして使われるの。
そうだね、うん、
いやそうかってちょっと
あ
見えないからね、よくわかんないけどね、
うん、
うちはあの水耕栽培なんで、猫めっちゃ丸見えなので
、うん、
猫が良ければ地上部すごくいいっていうのは間違いないですね。
間違いない、
うん、あ、間違いない、
まあ、レタスに限ってはね。
あ、なるほどね、
うん、ちょっと見物はよく分かんないですね、うん、作ったことないんで、
うん、うん、単純に果樹とかで言っても、
はい、
どうかな、まあまあ柑橘類なんかはそうでもないか、いかに根を伸ばさせるかっていうのは考えると思うんですけど、割と落葉果樹の場合は、うん、肥料やって、
はい、
根がボンボン太ると、
はい、
上がボンボン伸びるんですよね、
うんうん、おー、なるほど、
栄養成長になるんですけど、
はい、
そういう状態で美味しい実はならんすもんね。
そりゃそうだね、
そうだね、うんうん、たくさんは取れるのかな。
いや、そうで
もない、そうとも限らない、
はい、そうとも限らない、
もう実があんまりつかんくなるんかな、
うん、
あ、花すら、あ、栄養成長ばっかりってことね。
そうそうそうそう、
大きしん大きしんって、
うん、うん
うんうんうん、
まあでも植物の話じゃなくて全体的にってことよね。
うん、
うん、
全体的にもさ、うん、根っこがしっかりしとけば立派な果実が収穫できるとは限らんよなと思って。
うん、思う、それは思う、うんうんうんうん、
上辺だけでもそれなりのできるんやない
かそうやね、
うん
うん
うんうん、なんか根っこにロマンを求めすぎというか、見えんけん言うんでしょうけど。
あ、そうよね、
まあね、確かにそれはあるね、
うん、
うん
うん、
逆にさ、こう信念理念とか、うん、はいはい、あのすごいしっかり人って、
うん、
上がちっとも伸び
ん、
うん、部分っていうのも結構見えますよね、
うん、
そういう会社だとか団体だとか、う
ん、あるある、
やっぱあるよね、
うんうん、根っこがいっぱい張り巡らされとってしっかりしとって、うん、もう上もボンボンボンボン伸びようけど、
うん、
果実はってなっとうことって結構多いと思うんですよ、
うん、あると思う
結果はみたいな、
うん、そうね、
人って多いと思うんですよ。大企業が大体そうなるんですか、栄養成長にちょっと傾きすぎなんじゃないですかっていう話です
あそっちにばっかり行ってる、
うん、そうね、でも身を結ぶことにあまり神経がいかなくなってる場合もありそうやね、
うん
うん、
社会を良くしていくのってもうちょっとね、
うん、
栄養成長そこそこに生殖成長しっかりしと、
うん、
会社とかの方が世の中に貢献しとんじゃないかなって思ったり、
そうだね、
まあ、いろんな例えが今ごちゃまずいな
そうですね、
そうそうそう、今例えがなんかどんどんどんどんこうかぶりすかぶったり離れたりみたいな感じで
ついてきて
やっぱり、うん、その企業で言ったら果実は 人ってことかな、人材みたいなものなんだろう、
果実は成果かな、
成果か、
うん、
成果か、
うん、言ってしまえば、
うん、
例えば職人、なんか寿司職人になるために、
はい、
まずは根っこというか、
うん、
最初は掃除から始めて、はいはい、
うんうん、
卵焼きを2年目から作れる焼かせられるようになって、
うん
ね、土台固めじゃないですか、
はいはい、
根っこ固め、
うん、
今日最近はそれすっ飛ばして、うん、専門学校で3ヶ月学べば、うん、職人になれるよみたいなのができたり、
はいはい、
それって多分根っこ張らんまんま身をつけようとしようわけですよね、
ホリエモンが好きそうな感じ、
そうそう、でもそれでうまくいったり、
そうだね、
割と上辺だけの世界になっていく
、
うん、
逆に根っこ張り寄ったら追いついていけんくなるとか、
そうなんよね、
うん、
それは思うね、
うん
うん、
最近も根っこ張ろうと思ったら置いていかれるよね、
うん、
うんうんうん、
それはあると思う、
うん、
根っこは後の方がいいんじゃないかな、
あ、
そうや、根っこは後の方がいいんじゃないか、
後出し
いや結局は今インターネットが割とね大きな主流のツールじゃないですか、うんうん、でインターネットの世界においては、まあ、あらゆる発信がとにかく適当でも拙くてもいいんでまず始めるのがすごく大事だと思うんですよね、インターネットの中でって、ね、まだ自分たちじゃって、うんうん、ね、あのもうちょっと準備してからとか、うんうん、言ったらどんどん取れる回数が少なくなっていくんですよね、
うんうん、そして本当に雑談を放送してしまった脳波の種みたいな。
もう最初の方の脳波の種とかマジで聞けたもんじゃないですよ。今度なんか罰ゲームでなんか第1回の自己紹介流そうかな、
う
ん、
もうやめてよ絶対や
だ怖いな。
次休んだ人流しときます。
もう休まれんですね。
うわ危ないね。
うん、でもね先行者利益がものすごく大きいんですよ、インターネットの世界って。
そうだね、
今インターネットですごく、うん、成功した人って、
うん、
ほとんどの人がただ早かっただけなんですよね。
うん、
ただ早く始めただけっていう先行者利益、
はいはい、
を得ようだけだと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、
ね。ね、ただのね、うん、最初のウサギなんやね。
うん、いや先行者利益ってインターネットの世界でものすごく大きいんですよ。
うん、
大きいよね、うん。
拙くてもあのレベルが低くても、
うん、
その先にしとけば、うん、後から 本物が出てきたとしても、
うん、
あの先行した人はそれについて一緒におこぼれもらいながら上がっていける。
YouTuber とか
YouTuber も
そう、
上がっていけるんですよ、後から本物が来たとしても。
はあ、ははあ、
うん、先行しとけばね、
うん、
はあはあ、
うん、
すごい有名人がドーンって YouTube に入ってきてもの、うん、ものすごい勢いで抜いていたとしても、
うん、
あの最初から始めた人にも流れてくるんですよね。その業界自体が大きくなっていって、
うんうんうん、
先行した人はついていけるんですよ。
うん、
ただ早かっただけなのにね。
そう、
そうか。
ただ早かっただけっていうのがすごく大事。
大事。
うん、
それが偉いっちゃんね。
それが偉い。薄っぺら上っぺらで、
うんうん、
自分たちみたいに。
これから早かった。
これから本物の本物のものすごく農業できて、ものすごく喋りができるポッドキャスター出てきても、うん、自分たちはおこぼれもらいながら。やっていけるんですよ、成功したけ。
早くおこぼれもらいたいな。
そうそうそう。早く抜いてくれる人が出てほしい。うん、
なるほどね。
先行してしまって、
うんうんうん、
後から根っこ伸ばせばいいんじゃないかな。
うん、そうよね、
うん。
上目だけ始めてしまえばいいとよね。
そうそう。
そっか、
うん。
根っこはなんとかなるみたいな。
後からついてくるのかもしれない。
いや、根っこが大事なことは間違いないんよね。
うん。
うん、本質的には、
うん。本質的にはそうだけど、
うん。
うん。
でもなんか初めてから初めてから見えてくる根っこってないかな。
あるある。あるある。
ね、ああ、そうね。
後出しの根っこが、いい仕事するんじゃないかな。
う
ん
う
ん、
そうね、
うん。
うん。あるある。いいこと言うね。
おー、やったね。最近中古したけん。
クソみたいな果実でもいい。とりあえず一旦鳴らせる、
うん、
いや、いいんじゃないかな。なんかよくさ、会社を始めるにあたって理念が大事ですみたいな、
あ、
はいはい、言うじゃん、
うん、
はいはい、
でも理念なくて始めてもいいんじゃないかな、
う
ん、
でも後からでいいと思う、
うん、で多分会社がこう動き出してきてから、うん、自分たちがやろうとしていることは社会にどういう利益をもたらすのかとか、
うん、
どういう革命を起こそうと思ってるのかっていうのが、
うん、
見えてくるじゃん。
うん、
でそれを根っことして後からくっつけて、
うん、
すればいいんじゃない。ずっと見えてこないのはやっぱ問題ですよね、それがね。
うーん、
あーでもどっかで倒されるんかな。
倒されるんかな。
倒されそうになったらちょっと弱いかもしれんね。でも
あ
どうなんやろ。そういう意味ではまだまだ人生経験が浅いです。一回倒されてまた変わるかもしれんけど、
うん、
でも今のところなんかそんなに根っこ大事かってちょっと思ったりするっていう話ですよ。
うん、そうですね。
なんか捉え方にもよるかなと思うんやけど、
うん、
なんか自分の中で根っこって聞くと、
うん、
根っこって動けないじゃん、
うん、
だからもともとその持ってるものっていうイメージにもなるかなと思って、
うん、
ちょっと、
うんうんうん、
あ、
うん、
生い立ちとか
まあちょっとそこら辺も入ってくるような、
うん、
うん
うん、それやったら別に、
うん、
ね、重要かって言われると、
うん、
まあ持ってはいるけど、
うん、
重要ではないっていう側面もあるかなっていうふうにも思うんだけどね。
うん、そうですね、
うん、そうそうそう、
うん、なんか最近ちょっと見た記事で、
はいはい、
農業に関係する 仕事をしてます、その農家を支援するような仕事をしてますって人が、もともと家が実家が農家で、そういうバックグラウンドがあるから、その農業をより良い労働環境にしたいとか、これもっと発展させたいっていう思いがこう深いんですみたいなことを言ってて、根っこがしっかりしてるんですみたいなことを要は言ってて、だから他の人とは違うんです私はって言ってるのを見て、私はなんとなく勝ちに行ってき
た。いやなんかでも
いいことなんだけど、
いやでもなんかその気持ちはすごいなんかわかるかも、なんかそれはなんかちょっとそう必ずしもそうかなって思うところは最近なんか怪しく見てると見てる自分は。
あ、本当ですか。
今その攻撃対象はどこですか。
攻撃対象
それを明確にしてください。今
攻撃対象
それによって言うこと変わりますから。
俺はなんか俺は必ずしもそうとも限らないかなって思うこともある、あるけどね、なんかその人のスキル次第かなって思う部分があるから、こっちはあれでしょ、ここにもいるんだぜっていう、
いや私自身がもともと家が農家じゃないから、そういうことを言う人がいると、なんかちょっとイラってするだけ。
なるほどね。
うん、
いやそのなんか根っこが違うんだよお前らとはみたいなね。
ああ、そう、そうかそうか、
そっちで捉えてしまって、まあ、心がちっちゃいんでそう思っちゃうんですけど。いやそこ根っこいるのかなと思って、あもちろんね、その家が農家だったからっていうのは大きいと思うし、大事にしていくアイデンティティだと思うけど、でもそういう猫がない人を否定することはないんじゃないかな。ちょっとね否定的な文章だったの、それが。
あ、そうね、うん。そういう印象を与えてしまうような文章だったって
こと、
ね、
はい、そこにアイデンティティがあるんやろね、その人も。
そうだね、うん。
それもなんか理由付け。後からの根っこじゃないですか、でも。
あ、やっぱ後からの根っこか。
後からの根っこの気もするな。
後からの根っこなのかな。
そうか、うち農家か。うん、なんかもっと人生経験豊富な人に、なんなら叱られたいな。
あ、そうだね。
そうね、
うん。
叱られるか。
いや、根っこが大事って言ってほしいな。
うん、あ、そうね、
あ、分かった、根っこが大事って言われるとね、なんか取り返しがつかない気がするから嫌なんだな。
あ、
うん、いやそのアイデンティティの話でいくと、
はい、
今から生まれ故郷を変えるなんてできるわけじゃない
ので、そうだよね、
うん、もう今更どうしようもないじゃんって思っちゃうから、うん、なんか根っこが大事って言われると、納得しにくいというか。
うん、
うん、
あ、そっか、生まれとか生い立ちは根っこ、そういう意味で根っこって言ってないな。
じゃあどういう根っこかな。
根っこが大事ってどういう時使う。
そうね、使うタイミングか、
使うによるか。でもそういう時もあるか、生い立ちとかそういう時もあるか。
あるかな。
まあ少なくともその人はそういう風に使ったわけやし、
ね、
まあまあまあ、
それが自分の根っこです。
うん、
いやいや、でもそういうことよ。
いいね。
いやいや、根っこその大事かっていうこと。
うん、うん、戻ってきた。
いや、なんか今鶴ちゃんがそれが僕の根っこですって言った時に、あ、自分の根っこって何かなって一瞬思ったんだけどね。
お
う、うん、根っこって言われて何をそれぞれが表現するのかなって一瞬思ったんだけど、
うん、
うん、やっぱ自分はどうしてもなんか地域性とか生い立ちみたいなものが頭にすぐ浮かんでくるなと思って、
うん、
うん、
やっぱ農家ってそれが根っこになりやすいんじゃないかな。
かな、
家業ですからね、
ほとんどの人は、ね、まあ、まあまあね、家業としてしよう、うん、
そうね、
意味ではそうかな。
うん、
この間のさ、 YouTube 開けてた小松菜農家の人すっごい面白かったね。
うん、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、ああいう人は何が根っこなんやろね。 あんなにガンガンガンガン規模拡大して、
うん、
多角的に経営してるしね。
うん、
ほうほうほう、
根っこ、
うん、
根っこは何なんかな。地域性違うな。承認じゃないの。
承認
されたいんじゃないの。
承認欲求なの。
承認欲求
だっけ。アイデンティティの確立したいんじゃないの。
あ、そうなの。
そうじゃないん。
あ、そうなのか。あ、そうなのかも。
そうなのか。
じゃあアイデンティティ確立しなくてよかったら根っこいらないの。
いらんのよね。
そうか。
お
う、でもまあみんなアイデンティティ確立したいか。
うん、
お
う、うん、何者かでありたいもんね。
うん、
やけん大分市とかになりやすいんじゃないの。
そうか、あそうか、
うん、いや今アイデンティティがいらない仕事って何かなと思って。
アイデンティティがいらない仕事、うん、どういうこと。
いやなんかこうほらアイデンティティを求めてしまいたくなるよねみたいな話だったけど、
うん、
でも別にいらない仕事もありそうだなと思って。そもそも猫は大事なのかなと思ってたし、
うん
うん、いや猫いらない仕事もあるよねきっと、
うん、
何かな。
猫がいらない仕事はいっぱいあるやろうけど、うん、猫を下ろしたくなるよねと人間は。
あそうか、うん、どこにいてもね、
うん
うんうんうん、じゃあ欲しくなるってことやったらやっぱ猫大事なんじゃない、
うん、猫大事、
うんみんな欲しい
ったい猫が、うん、やっぱ結局猫ですよ
何この変わり身の良さ
猫が大事じゃん。ふつおた、ふつおたのコーナーを作ることでメッセージを喚起する。普通歌のコーナーを続けます。
はい、読みます。
はい。
ね、本名で来てるので、
はい、
N さんでいいかな？
はい。女性、男性？
女性。イニシャルで KN さんですね。
はい。
はい。お手紙ありがとうございます。ありがとう
ございます。
先月から聞き始めました。これ先月で8月なんですけど7月から聞いてくださった KN さんですね、
はい、
はい。まだまだ過去のものなど全ては聞けていませんが、取り上げている話題がずっと自分も疑問に思っていたことと一致していて、特に今日の無農薬のテーマに思わずメッセージを送らせていただきました。農業界のあれやこれやを言葉にして説明する皆さんの話を聞いていて、改めて自分も農業のことをもっとお客さんへ伝えていかないといけないなと思っています。私が農業系の大学にいたのは8年ほど前ですが、その頃は有機農業推進法や排泄物処理法に関係する分野を学んでいたので、消費者は知らなくてもせめて農家の間ではみんな知っているものだと思っていました。しかしながら実際はそうでもないことが就農してから気づきました。無農薬の定義、有機農業、オーガニック野菜の定義なども複雑な存在となっています。学生時代にアルバイトしていた八百屋で偶然農水省の職員による抜き打ち検査に遭い、店頭で無農薬と書いていた野菜のポップを書き直しした覚えがあります。有機ジャスを取得するつもりで有機ジャス認証補助を持つ農場で研修し独立しましたが、いざ就農して自分で実践する中で必要性を感じなくなってしまい、今は保留という感じでいますだそうです。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
無農薬表記のコッティのプレゼンのに対するメッセージでございます、
うん、ですね。
お待たせしました、
うん、大変お待たせしました
あら、8年前にやけんちょっと自分たち下なんかな。
そうね、
で農学学んでましたけど、
うん、
卒業して農家になったら農家みんな知らんやんけ。
あ、うん、そうそう、
なるほどね、
うん、っていうことは感じましたか、お二人は。
あ、いや自分自身も全然分かってなかった気がするけど、
うん、説には割と実態知っとう上で言ってますしね、うん、
あ、
農家こんなもんやろと思って、
あ、そうね、
分かっとう上で言って、
ね、はいはいはいはい、
私は理系かなり専門的な分野しかやってなかったので、
うん、
私自身そんなに有機農業推進法の話とか知らなかったです。
ああ、うん、なるほど。時代が時代だったからな、まだ、
うん、
ある意味、うん、ね、自分が大学行ってる頃とかそういうものがあるけど、認証とかっていうのもね、まだ全然確立してないような時代だったから、う
ん、有機農業推進法や排泄物処理法に関係する分野を学んでいた。これどういう学部、どういう学科になるんですか。
生態系とかじゃない。
生態系か
環境系。
法律ってことは 農政とか。
あ、農政かもしれないですね。
農政系かもしれないね、うんうん、
なるほどね。なかなか現場の農家までは理解が進んでいるとは言い難いんでしょうね、うん、
そうですね。
そうよね。
あんまりここまで考えてる農家は少ないですよね、
う
ん、
そうね、
うん、
まあまあ観光の人はまあそうやけど、でも有機農業しよう人ぐらいは知ってやろうとは思っとったでしょうね。
ああそうか、そうだよね、うん、
でその世界に飛び込んだらそうでもないじゃんっていう、
うん、あで自分自身も必要性を感じなくなってしまったっていうことみたいですね、うん、
ああなるほど、
うんうんうんうん、なんかあれでね、現実と理想、理想っていうか理論上の
そう、ね、う
ん、目標っていうのの狭間を見てしまったんでしょうね。
そっか、そうだね、学んできた時はこれが必要ですって言われたけど、現実見ると、
うん、ん
みたいな、うん、感じなんだろうね。
多分学んでた時はすっごいいい法律ができたって思っただろうし、うん、これをみんな実践していくんだっていう、うん、
はいはいはい、
希望っていうか、まあ、うんうん、見えたんだと思うんですけどね、
うんうん、そうやろうね、
うん、
有機農業しようか、女性の方が、
うん、難しいよね。
難しいね、うん、
一人でしょんかな、
さあ分からんけどね、
うん、
かもしれんですね。
個人的にさ、
うん、
最近それこそ多品目とか、
はい、
有機栽培にちょっと興味出てきてるんですよね。
お
ほ
うほうほうい
やいや、
うん、なんか最近したいしたい言ってるよね。
うん、
うん、
いや、やってみらんと分からんよなっていうのは、
うんうんうん、
その有機農業に関してはちょっと思ったりもしてるんですよね。
うん、
あ、そっか、この前言ったね、一旦多品目、
うん、一旦多品目してみたいなって思っております、うん、そんな感じで、うん、じゃあありがとうございました。
ちょっと足りない、
うーん、え、なんか、
うん、
いや、なんかこう、なんだっけ、最後なんて終わってたっけ、あ、そう、今は保留という感じでします、あ、うん、います、
うん、ここは含みがあるね、
ね、含みがあるねと、
含みがあるね、
そこがちょっと消化しきれなかった。
なんでやろ、コッティのせいじゃない。
そうか。いや、まあでも必要性を感じないんだったら無理にすることないと思うし、
うん、
そうだよね、
別にジャスを取らなくても勇気に近い立ち位置でやっていくこともすごくいいことやと思うし、
うん、そうだね、
うん、
なんていうのかな、そのいっぱいこう勇気って地球の環境にいいよねって学んできた後に現実見ちゃって、うん、なんかがっかりすることもいっぱいあると思うけど、
うん、
でもやっぱ勇気が環境に優しいっていうのは間違いないと思うので、
うん
うん、まあなんか一人だけ勇気頑張ってやったところでどうしようもないじゃんって思っても、みんながやれば大きな力になるよね、
うん、
と思って、まあやれることだけすればいいんじゃないかなと思います、
うん
うん、
実践して必要性を感じなくなってしまったっていうのがちょっと気になるんだけど ね、
うん、あ、そうですね、
だから必要性、やっぱり勇気が いんだっていう中にいて、
うん、
やっぱり必要っていう風にな、もう一回なるような場所にいるといいのかもしれないよね、
うん、
もっと勇気が食べたいとかっていう人たちが
あ、そうです、ね、
たくさん出てきて、
うんうん、
たらもうね、この人もどんどんやるんだろうと思うし、
そうですね、
うんうん、ただ今いる場所がちょっとそういう感じでないのかなっていうふうにも感じるんだけどね、うんうん、
確かに、
うん、
やっぱ求めてくれる人がいないと続けられないですよね、
うん、それはすごい重要やないかな、うんうん、モチベーションの問題もあるし、
うん
うん、
これ日本が有機とかオーガニックを、
うん、
潰したのは割と既存の農家が潰したと思ってるんですよね。
ほうほうほう、
自分もどっちかというとそういう論調ですけど、
はい、
あのそれこそ2010年ぐらい前後はかなり有機の風潮って広がったと思うんですよ、
うん、
インターネット上でも、
うん、はい、
うん、まあ、テレビとかでもなんかそういった感じの風潮がちょっと、
うん、
あのまま広がってよかったと思うんですけど、
うん、
なんか隙間隙間を狙って否定してくる人はみんななんか農家やった気がするんですよね。
あ、そう、
自分たち含め、
うん、
ね、ていうか嫉妬農家は大体もう有機農家の悪口言ってません。
嫉妬農家、
嫉妬農家、いや嫉妬農家っていうかも喋ったことある農家って大体有機農家の悪口言う気がする。うん、有機農家以外の農家ってことですね。
なるほど、
有機農家の知り合いはもちろん有機の悪口言ったりせんけど、
うん、
観光農業やってる人大体悪口言いますよね。
うん、悪口言う、
うん、若い人はあんま言わないかな。
あ、そうね、
うん、
で有機農業の人も結局そういった農家の人たちの中で混ざらないかんくなった時に、
う
勇気を肯定、
うん、
勇気は否定してもらっていい、
うん、
のなり方が観光を否定はしないと か、
うん、
なんかそういう弱腰にならんと、ま、混ざれなくなってません？
あ、そうね、それはそうだよね、うんうん、
もっと強気で言っとっていいと思うんですよ。
でも、
うん、
村八分嫌だよ、
うん
ね
うん
う
ん、あでもそうかも、あ鶴ちゃん言ったことそうかもしれない、うん、地域に混ざろうとすると、うん、農地ももっと増やしたいってなってくると、
うん、
混ざらざるを得ない現状が出てくる、
うん、
すごいわかるし、
うん、
逆にもう大量の農地を持って少しずつ少しずつ勇気を増やしている人は、
うん、
その周りは別にね、うん、心配することないから、
うん、
もう自分の我が道はどんっていけるなっていうのは感じるね、うん、実際自分の周りがそうだなと思って、うん
まあ、最初の方に有機農業始めた人が強気になりすぎたのもいかなかったと思うんですけどね。
あ
観光を否定しまくって入ってきた。
そうね。そうい
やだけどそこも
入り口が来とった
ね。ダメやね。そこも問題があったんだよね。
うん、最初から言語化をして入ってきたらいかんわな。
う
ん、
いやだけど、うん、自分はねどっちがいいっていうことで、
うん、
自分のポジションを作ろうとするのまずくないって思うんだよね。
うん、
観光がいけないから有機があるんだよみたいなこと言うのがまずそもそものまあなんかおかしいし。
そうですね。
うん。勇気はいかんよ、やっぱ観光じゃないとあんな取れんしとかっていうのもちょっとなしで行こうぜって思うんだけどね、
う
ん、
そうですね、どちら側も否定から入ってますもんね。
そうそうそうそう、うん、
いや結構ねそれやけに農、うん、既存農家が潰さんどけば、
うん、
潰さんというか実際科学的に正しいことで、
うん、
正論潰しですよ、ネットで一番強い、ね、正論ぶつけ潰ししたじゃないですか、
うん、
確かに正しいんですけど、
うん、
それせんどけば新しい農業の需要って、
うん
掘られたと思うんですよね。
ああ農家が農家を潰したんか。
そうそうそうそう。うん、でも大体業界を潰すのって既存の既存の人たちじゃないですか。
そうね。そうね。
新しい人が入ったときに、
うん、
新しい可能性を潰すのは決まって元おる人ですから。
そ
うん。まあそういうことがあったんで。
ああ。
まあ自分たち観光農業してますけどね。
そうですね。
そうですね。
ああ噛みついちゃった。
はい、続きまして、
はい、
農家の種のお三方こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
前回直売所は儲からないのかという質問を長々と書いてしまった大根と申します、
うん
はい、8月1日配信会で無農薬という表示について話題になりました。元農薬メーカー社員としてはそもそも何かというとそもそも何かというと農薬をある元農薬メーカー社員としてはそもそも
編集しないぞ
編集してよゴンゴン。元農薬メーカー社員としてはそもそも何かというと農薬を悪者扱いする世間の風潮を寂しく感じますが、それは脇に置いて意見を述べますと、一般消費者は有機というより無農薬を求めていると思いますので、個人的には無農薬と表示できる条件を別途設定すれば良いように思います。登録農薬を使わず、かつホルムアルデヒド（不適切製造された木作液に含まれる）などいくつかの成分の不使用を条件とし、あとは各県ランダムでサンプリングテストをして成分が検出されればその生産者はアウトとすることが考えられます。生産者の数が多すぎてサンプリングが間に合わないかもしれないですが、ちなみに肥料資材の中で虫がつかない、病気にならないなどの農薬的な効能を謳っていることがありますが、あれは農薬これなんて読むの、
疑義
資材となりダメです、うん、過去放送分でちょっと危ないなと思う回もありましたのでお気をつけください、うん、だってありがとうございます、
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。農薬メーカーの方、
うん、専門的な話でしたね。
ですね。
木作液ってホルムアルデヒドが入ってたりするんだね。
うーん、
適切に作らないとこうなるのか、
うん、自家製でやっちゃうと入ってしまうことがあるんじゃないかな、
うんうん、あ、そうなんですね、うん、
結構有機農家の人とか使ってません、
うん、
とか、
まあ、ちゃんとしたところで作ればいいんじゃない、
うんうん、若干危ないとこもあったんだ、
うん、
過去放送分でちょっと危ないと思う回もありました。
なんか虫がつかない話しましたっけ、
あったのかな、なんか、
あ、病気にならないかな、うん、アリン酸で強くなるとかそういう話じゃない
そっち系かな、資材系でなんか言っちゃってたのかもね、うん、
うん、
ありえるな。
まあ表示法には関係ないですから。
あ、そうですね、喋りですから、うん、各自ご判断お願いします、
うん、そうそう、ちょっと 最近 N 国党のこともあってから放送法とかをちょっと知ったんですけど、これはほとんど何言っても大丈夫ですね。
あ、そうなんだ。
ポッドキャスト
は、
ほとんど何言ってもいいです。
何言って
もただの会話で、うん、自由に誰でも違う意見を反論できるじゃないですか、他の番組で、
うん、ああ、なるほど、うんうん、
テレビとか新聞は限られた時間を割られとおけん、いろいろ規制があるだけで、
へえ、そうなんだね、
ほうほう、うん、言いたい放題やね、
言いたい放題やね、うん、まあそ
のでも確かに勇気より無農薬を求めているっていうのを思いますね、
うんうんうん、すごい感じます、うん、それは、う
ん、最近なんかトウモロコシが7000トン日本が勝ったってやったじゃないですか。
あったね。
アメリカから。
あれ買ったの、う
ん、トランプから買わされたんでしょ、
う
ん、
ああ、そうなの。
うん。中国が買ってくれなくなったっけ、日本が買ってあげた。うん。その時になんか、ツイッターとかでは結構、うん、なんかね、GMO 系の、
うん、
話がいろいろあって。
あってましたね。
うん。結構、その、遺伝子組み換えの何が悪いみたいな論調やった人も、
うん。
うん。
まあ、遺伝子組み換えは悪くないと思っとっても、それめっちゃ、うん、あの除草剤が上からかかってますよって言ったら、うん、あ、じゃあいいやって
、うん、そこよね、
まあ、科学的にどうかは別にして、うん、農薬かかっとうことが嫌っていうのは根本的にあるでしょうね、
うんうん、
そうね、うんうん、
多いと思いますね、うん、遺伝子組み換えは別にいいんじゃないって言いながら除草剤嫌な人 多そうな気がしますね、
うん、そうね、
うん、
心理的な話ね。
そうね。
心理的な話ね。
科学的な根拠はないよね。
うん、大丈夫ね。でも購入って心理的に決定する、
うん。そうだね。そうだよね、うん。
あれもちょっと面白かったですけどね。
ん？
トウモロコシ農家に打撃がみたいなこと言ってる人もいたやん。
あったね。
関係ないけどね。
いや、人間食わんけんみたいな。
そうそう。デントコーンどうやって食べんねんっていう話。うん、
あれね。うん。そうね、なんかあんまり理解されてなかった、ね、
うん、それで、うんうん、無理やりデントコーンを買ってきて、うん、今から食べますって言って料理してるやつがいた、う
ん、
どうやったらデントコーンを美味しく食べれるかっていう、
なんかデントコーンにしたらいいかもしれないですね
ちょっと斜め上行って面白いなと思って、うん、
そうね、非農家の人とか分かってないかもね、
う
ん、自分たちが食べるトウモロコシが、
う
ん、アメリカ産になると思ってるかもしれない、うんうん、あれ飼料ですから、
そう、缶詰で来るわけじゃないですから、
うん、そうそう、うん、
自分たちが直接食べることはないです、
うん、
のとこ
かな、
うん、かな、
うん、
はい、ぜひふつおたを
お待ちしております、
お待ちしております、
はい、じゃん。はい、エンディング、第209回です。
おお、
はい、お知らせ、来年の1月14日に、
うん、
つるちゃんが公開収録します。
お
お
おお、どこで、
ね、和歌山県で。
おお、ということは
4H の近畿大会、
うん、はいはいはい、
で公演するんですよ
、すごいね、
公演、公演だ、公演以来だ、
あの、みかんの井上くん、
あ、みかん王子、
みかん、そう、あのイケメンみかん農家の、
うんうん、あれですよ、あのマツコの知らない世界に出たイケメンみかん農家ですね、
そうそう、で、するので、まあよかったら来てください。 4H の会員しか行けんのかな、あれもしかして
福岡の時は誰でも入りましたよ、
はい、ね、あ、そう、
あの竹本さん見に行った時は、
あ、そっかそっか、うん、あ、じゃあ入れるかな、うん、その近畿大会なんで、近畿周辺の人はぜひ、
お、
ぜひつるちゃんを見に行ってください、
は
い、
で公演の半分は公開収録、
う
ん、
ほうほうほうほう、
するんで、
お、
あの浩平くんと
あ、本当に楽しみ、
わ、どうなるんだろう、面白そうう
ん、しますんで、
わいわい、
つるちゃんのじゃなくなるんじゃない、
つるちゃんと浩平のになるね、
そうそう、
うん、
また浩平くんを止めるつるちゃん
を見お願いやけん、進行だけはこっちにやらせてっていう
止まらんかもしれんね、まあそんな感じです、
あ、楽しみですね、
近々になったらまた、
うん、
はい、告知します、はい、告知終わり、
はい。
Thank you.
さあさあさあさあさあさあ、お楽しみのエンディングですよ。待ちに待った。
なんか言うことあったっけ？
なんもない喋ること。
ないね。
俺多品目したいって話しましたっけ？
さっきしよったよ。
さっきしてたけど、
うん。
うん。
前鉄人と二人の時しましたっけ？二人じゃないか。
ああ、そうそうそう。グッチーさんいる時にその話を少ししたんだけど、うん、なんでやったっけと思って。
なんか。なんすかね、ナスとかカブとかしよって、
はいはい、
もともと最初多品目でしよったんですよね、
う
ん、
そうだよね、
もともと農家だった多品目があって、うんうんうん、もう最近っていうか昔説明しよった時もう分からない人でしたけど、最初農業を始めて、うん、多品目して、うん、結構借りて借りていろんな土地借りて2丁ぐらいまで1人でしよったんですよ、う
ん、そんなにしよったった
しよったしょった、うん、しよってたらその園芸指導員の仕事が、
はいはい、
決まってぐーっと減らして自分の土地だけになって、
うん、
やけん集中してできるナスとかカブとか、
はいはい、
単品目でやり始めたんですけど、なんかね、
うん、
やりたいことってこれやったっけってあのもうひたすら時給を上げることに集中したというか、
そうだね、
あのもう時間計って、うん、もうとにかく畑に出らんようにしとったんですよ、
はいはいはい、
時間を減らして、
うん
うん、
ちょっとダラダラしたら時給が下がるじゃないですか、
うん
うん、
そんな感じでしょったんですけど、これ俺農業したかったのこれやったっけ
ある日そうふとみたいな、
いや思うんですよ、なんかもう、うん、本当やりたいことしかもうせんでいいやんって最近思ってきて、
うん、
もっと山の中の百姓らしく、
うん、
タケノコ取ったり採取しよったみたいな、
うん、縦横無尽に、
うん、タケノコ取ったり、うん、ひたすらほうれん草甘くするのをやったり、ね、ああいうことしたかったよなと思って、うん、
はいはいはいはい、
うん、もう一回タイムボック戻ろうかな、
なるほど、一周回って元に戻ってきた的な、
そうそう、
うん、そっか
今やったら園芸指導員しながら竹品目もできるんじゃない、
やけん面積を狭めればね、
うんうんうん、
ああなるほど、
何年か前より全然できること増えとるけんさ、
そうね、うん、
ただね、果樹もね、うん、もう6単ぐらい植えとって
欲張りな状態になったので
欲張りやな、
そうそう、まあ来年ぐらいからちょっとずつ成り出すけん、
うん、
ちょっとずつやけど成り出すけん、
うんうんうん、
そのナスとかカブとかも、うん、今まで通りの面積ができないんですよね、
そうね、
ああそうだよね、うん、うん、
そうなってくるとやっぱ形は変えない関係、
そうだ、ね、多品目野菜植えんで別に果樹があるけんやん、うん、
いやもう多品目やってる
なって、ね、やってますよね家事の多品目ですよね、
でも家事の多品目っておらんけんね、あんま、
そうだよね、
うんうんうん、まあ面白いかなと思って、ね、すごくそれは楽しいんですけど、
うん、
野菜はねでも YouTube 用にちょっとやりたいなと思って
YouTube は鉄人の畑で撮ればいいじゃん、
いやそれはね、
うん、
もうほぼ決定した
鉄人多分今忙しいから手伝いに行きがってら YouTube 撮ればいいんじゃない、
手伝いますよ、一畝ぐらいやります、うん、なんか作業
あ手伝いますよ、
うん、そうだね、
で、
うん、
あそうね、それやけん
遠農 YouTuber しよう、
自分ちょっとあれをしたいんですよ全く日が当たらんところで、うん、
はいはい、
わさびと生姜とみょうがと、
うん、山菜パラダイス、
そう日が当たるところで、
うん、
ちょっと違うレンコンとか、
うん、
はいはい、
ちょっと手出さんようなとこみんなが、
うん、
うん、なんかあるかな
どんな気なみんなが手出さんやつ、
みんなが手出さんようなやつ、
うん、
朝鮮人参
朝鮮人参はあれめっちゃむずいよ
あそうなんだ、
薬草やろ、うん、薬草もね俺そうやりたかったっちゃん
肝臓とか
薬草やり、そう肝臓、俺肝臓、俺あれなんですよ、視察しに行ったんですよ3軒ぐらい、
へ、
うん、やりたくて、
うん、
あこれって農家で初めて会ったやつかな、
いや肝臓の話聞いたことないですね、
いや違う、結婚する前やけ農家とに始める前や、
ああそうなの
に肝臓を育てたくて、
へ、
あの研究しようってことあるんですよ、
うん、
佐賀とかに、
はあはあ、
そういうとこ行ったりして、皆さん肝臓って知ってますかね甘い草って書いて、
そうそう、
カッコン糖に入っとるやつ、
そうそうそう、
漢方、ね、
漢方に使われてる、
かなり使われてる、
もともと中国の山に自生しと植物で、めちゃくちゃ甘いんですよ、砂糖より甘いんですよ、
うん、
かじったらめっちゃ甘いけど、あの中国人が爆発的に増えすぎて、
う
ん、取りすぎてなくなりようんですよ、
うん、けどね、12億持ったらなくなるよね
そうで山が枯れるように肝臓取り尽くして、けど栽培ができんのよなかなか、
うんうん、
難しくて、
松茸みたい、
そうそう、そうそう、
やけん、
やけん、
うん、
なんていうと、レアプランツって言われる、
うん、
結構全国的にもあの補助を探して増やしていきたいっていう風に、うん、医薬品メーカーとかは望んでるジャンルっていうのは聞いたこと
がある、うん、これ栽培しきったら億万長者よってやつ
30年後には油山が肝臓山になったのに
いやでもそうやってね油山ってついたから肝臓山になってもいいんじゃないのと思うけどね、
うん、
やばい土地があったら肝臓植えたらもう単収ガンガン上がるでみたいな感じになって
薬草はちょっと考えんかったな
薬草ね
単収高そうですね
あそこも開墾やみんなどんどん開墾していくっていう、
うん、薬草むずいよな
薬草多分増えていくんじゃないかなどんどんどんどん原材料が高騰していってるから、
うん、そうですね、うん、漢方の需要はどんどん伸びそうですもんねそうそうそう
ただ漢方ですごく難しいのが、うん、その成分が一定の値に達成やったら、
はいはいはい、
薬草として使えんの
よ、はあは
あ、買い取ってくれん、
じゃあその栽培をして成分を高める研究をしないとダメなんです、うん、農家としても
その成分を確保できない関係、うん、それってすごく難しいんですか栽培
そう、ね、でも大学とかと一緒にすればいいんじゃない、
う
ん、
大体そうやけど、
うん、なるほど
そういうのもっと栽培したいんですよね、
うん、
昔本当わさびとか山に沢作って植えたりしよったのに楽しかったなと思って一人で沢作って俺わさび植えとったんです
よそうだったんだ、うん、
沢作るの楽しそう
楽しい、うん、沢からこう引っ張ってきて沢作ってあのわさび植えとったんですよで結構大きくなったんですよね、うん、あれ収穫する前2年かかるんよ
そんなかかるんない
で1年大きくなって、うん、全部イノシシに食われた
いや食べるんだ
そうなんですよ、あんな辛いのに、うん、
いやわさびって吸ったら辛いけど、うん、あの丸飲みしたら辛くないよ
別にあそうなんだ、うん、
はあ、
うん、全部食べられました
イノシシお腹壊せって感じやね
泡吹いてるんだよ面白いけど、ね、などうなったみたいな、うん、そっか
そうそう
レアプランツ、
まあ、レアプランツはするかな分からんけど
案外かなあそっか
もっと楽しくやろうって、う
ん、楽しくやれるもの、
うん、
私お花屋さんに置ける木をいっぱい植えたいなと思ってます今
あ
そのディズニーのお姉さんと話して、
う
ん、
そうね
そうあいいやん
結構お花だけあのその多年草一年草とかの花ばっかりじゃなくて、うん、樹木もさアレンジメントに使える
あるよ
っていう話を聞いてあれあれあ山に植えたらめっちゃ良くないと思ったんよね、
う
ん、
あいやめっちゃやっぱそういうのしたいよね
山ならいっぱいあるけんさ、
う
ん、
そういうのしたいよなんかナス作るってもさ、
うん、
こうナス犬とか見たらさナス犬ほんとナス好きでからさ
そうね、うん、
ほんとそれを単品目作るのが楽しそうやん、
うん、
俺そうじゃないなと思ってていうかそのナス自体に愛着全然ないなと思って
なるほどね、
うんうん、あでも単品好きな人と単品目好きな人ってやっぱ分かるよね、
うん、違うと思う、うん、違うと思う、うん、
私結構単品好きですもんね
あ、う
ん、ディズニーは単品目をね愛してるから
そうねいやだけど鶴ちゃんのわさびとか聞いてちょっと心ときめくもんね
ときめくでしょ、うん、楽しそうじゃないですか
そう
もう二人でそんなバカ作れば
ねえいやいや そんな考えたらワクワクするなと思って、
うんうん、いやそのワクワクを多分楽しんでくれる人がいっぱいおる気がするな
うんあ分からんけど、
うん
うんまあ、そんなんは後でいいやと思ってとりあえず自分が楽しいことしたいと、
うん、
楽しい方がいいなと思って
ディズニーは今何置いてるんですか
ん何があ
今いろいろ変なのができるでしょ
野菜今年はチコリ祭りになった
、うん、チコリ祭り
チコリ
面白いよ、
うん、
あと何だったっけなチコリ、うん、あの結球するタイプ の, あの苦い刃物系を、うんうん、結構植えてる
トレビスみたいな
ああトレビスも植えてる、うんうん、で何かまだ日本の種苗会社が扱ってないピンクのトレビスとか、
うん、
そういうのとか、うん、
YouTube 撮ってくださいよはいテスいいのが一番伸びますよ絶対
そう
100%
そうかな
あのな作業しようだけでいいですよ
あ
はい今日これしますって言ってずっと、
はいはい、
あ置いとってずっと作業するもうそれだけで何万再生いきます
うん、うん、そんな気するね
、うん、いきますいきます
わかる、
うん、
あでも今まだ結球とかまだ後の方だけど結構
いや何でもいいんですよ、
うん、いやもともと鉄人をね農家タレントにするために始まった
そうそう
この農家のタレ
いやいやいや
そう農家のタレ自体がそうでしたから、
ね、
やっと立ち返ったって感じ、うん、今日立ち返り会やな、うん、そうです鉄人が秘めた
あそっかあとビーツだ今年は
いいじゃないですかービーツこれビーツ食べるの大好きなんですよ
あそうなの
ビーツハンバーガー作りましょうよ
ちょっと待って
美味しいあの
美味しい
日本ってマクドナルドって照り焼きバーガー日本しかないじゃないですか
あ、はい、
そんな感じでオーストラリアはビーツバーガーなんです
えビーツバーガーいや
普通のハンバーガーでビーツのピクルスがドーンって一個
へえ熱いやつ
パテぐらいの熱さで
ああへえ
めっちゃ美味しいです
あ、ちょっと歯型名物で売り出しましょう、うんうん、
それ作るまで言うじゃないですか、取って酢漬けにして、うんうんうん、ピクルスにして、
あ、でも酢漬けのビーツ、う
ん、ピクルス、
ピクルス、あ、でも美味しそうだな、それだったら
美味しそう、
肉と合いそう、うん、肉と合いそう、
いや、めっちゃ合う、めっちゃ合う、あれ肉と超合う、いや、だけど俺もビーツ植えたことあるんですよ、
あ、ほん
と、大きくしきらんやったけど、
へー、あ、大きくするんだったらやっぱ春先とか、
いや、春しましたけど、
あ、春でダメだった、
うん、おー、何だかな、遠かったかな、多分発種時期とか悪かったね、あー、
私ビーツはベビーリーフに入れるばっかり、
はいはいはい、
リーフだけやろ、
でもどんどんどんどん出てくるけどすごいいいですけど
リーフ食べたらすぐ分かるんですね、ビーツは、
そうですね、
俺のビーツ植えよう、うん、ビーツワクワクしますね、
ワクワク、
うん、
皆さんもワクワクしてくださいいいかな、
うん、
大丈夫、あれはインターネット的なやつ、
宛先は pod@mintani.com pod@mintani.com です。普通オタテーマ、トーク用テーマとか何でも募集中です、送ってください。
はい、じゃあそんな感じでまた次回、はい、ごきげんよう、ヘバナスあれ
ヘバナス
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 ヘバナスヘバナス